猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第359回始まります。はい、例によってですね、今週はちょっと猫好きさんも私も週末バタバタしておりまして、タイミング合わず一人収録になりましたので、車を運転しながらドライブ収録になります。はい、全国的に非常事態宣言が解除されまして、なんか世の中的にはもうこれで終わった感がなんか充満してるというか、結構人出が増えましたね。この週末初めての週末なんですけれども、私の近所というか周囲でも割とやっぱり先週なんかに比べて倍ぐらいの人出ですかね。結構街の中を歩いている人が多いかなという感じがしますが、皆さんは周囲はいかがでしょうかね。まあまあえー、経済活動もそれなりにやっぱり少しずつ、復活していかないと、まあ世間的にももちろん持たないんでしょうし、いろいろ少しずつは元に戻していかないといけないと言いつつ、まあアフターコロナという新しい生活様式も合わせてですね、全く元完全に元通りにはやはりなかなかすぐにはならないのかなと感じで、少しずつまあ自粛から解除された後の生活ということで戻していくということになるんでしょうかね。はい、いやまあうちの会社はまだね、一応非常事態宣言は解除になりましたが、当面は、在宅メインで極力出勤は避けなさいというところは7月いっぱいはちょっと変わらないような状況ですね。はい、はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう。ガンプラジオ押してまいる。
ガンと行こうぜ。ガンプラジオ
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、自粛生活での時短料理の話と、いうことで、またちょっと自粛絡みの話なんですが、
はい、
なんか自粛生活の中で、まあ 私なんかもそうなんですけど在宅勤務とかほぼ毎日のようにやってると、うんうんうん、どうしてもお昼ご飯とかが時短料理というか、うん、ちゃっちゃと作ってちゃっちゃと食べるみたいな料理が多くなってしまって、
うんうんうん、
でまあどういうなんか猫好きさんのお家ではどういう風にされてるのかなとかその辺時間が短くできるちゃっちゃとできる料理とかなんか工夫されてるのかなということで、
うんうんうんうん、
ちょっとテーマを考えてみたんですけどね、
はい
はい、
そうですねまあ、世間様は自粛モードなんですけどうち
は
その旦那様のお仕事が、はい全くその自粛に関係ない仕事をしてまして、
そうですよね、
はい、普通通りなんですよね、はい。
普通にご出勤されてますもんね。
はい、普通に出勤されてます。うん、なので、まあ、でもって私は、普通の人より100倍ぐらい、なんだろ、おもり生活を行っているって、はい、普段から。
はい、はい、はい。
まあ、ぶっちゃけ、その自粛と言いつつ、あまり普段と変わ
らない。変わってないのか。
そうか。なんですよね。はい。なので、はい、まあ、と言いつつ、まあ、でも普段から、なんだろう、時短料理は、
はい。
してるので、
はい。ほうほうほう。
まあ、私はその普段通りの時短料理を、はい、ね、言うってことしかできないんですけど。
なるほど。
はい。
例えばどういう料理をされてますか、時短料理として。
まあ、時短料理っていうか、まあ、あれですね、普通の料理、
はい、
普通にそうめんとか、
はいはいはいはい、
そういう感じの料理なんですけど、はい、そればっかりだと飽きるからなんかそれにアレンジをかけるっていう感じで、はい、時短料理みたいな感じでしてるって感じですかね。
例えばアレンジってどういう風なアレンジをされてますか。
普通にそうめんだとなんかめんつゆとちょっと薬味で食べたりとか、
うんうんうん
するかと思うんですけど、うん、うちはめんつゆに、
うん、
ラー油とごま、すりごまだったり、すりごま10に対して、
はいはいはい、
普通にいりごまを2ぐらい入れるそのごまの何かを作って。ごまの何かを
作る。ごまだれですね。
そうですね。ごまだれ入れ、はい、そう、ごまを入れて、さらにごまドレッシングもその中にちょっと入れて、
はい、
水入れて、うん、で、もしなんか余ってたらピーナッツ砕いたものを入れたりとかして、なんか担々麺風なそうめん。
はい、ああ、なるほど。ちょっと ピリ辛というか、はい、あれですか、やっぱりラー油とか入ると。はい、ちょっとピリ辛風になるっていう。
そうですね、最近私ちょっと辛いものを少し食べれるようになって、
ほうほうほう、
ちょっとピリ辛っていうのを激辛にしてあげ
る。激辛ですか。
はい、それになんか軽く甜麺醤と、
あ
と、はい、あとなんだっけな、トバジャンも入れて、はい、私辛いの食べれんじゃんとか思って。
なんか思いっきり激辛が食べれるじゃないですか。
いや、そうなんですよ、うん、ちょっと最近食べれるになって、
なんか大人ぶって食べて、大人になりましたね、猫関さん。
ついに大人になりました、ね、私。
なるほど。
そうやってアレンジをしたり、
はい、
なんかインスタントラーメンとかも、うん、まあ、基本あんま食べないんですけど、
はいはいはい、
もし食べるとしたら、
うん、
牛乳で茹でたり、
はい、お
で、その普通の粉とか入れるとなんかクリーミーな、
ほ
うほうほうそれまた担々麺風になるんです
けど、うんうん
うん、それにまたいりごまとか入れたりしたら。
なるほど。
で、うん、そういう風に変えたりとかして、普段食べてるものの味付けを変えるっていう思考で、はいはいはい、時短料理してますかね。
なるほど。やはり 、うん、麺類が多いですか、時短料理というか、まあ、そのちゃっちゃとできる料理ということですと。
そうですね、うん、やっぱり麺かな、うん、
確かにね、今スーパー行くとパスタ、うん、パスタの麺がほとんどないですね、品切れで。
売り切れてないですよね今。
売り切れですよねほとんどね。で、
はい、
あとラーメン袋麺とかも かなり品薄気味だったりとか、
うん、うんうんうん、うん、
なんでやっぱりみんなそういう、うん、時短料理というと麺類というかですね
なっちゃいますね。
なっちゃいますかね、うんうん、確かにご飯でなんとかでって準備しだすと時間かかりますもんねご飯類だと。
いやそうなんですよ本当に私の最高の時短料理ふりかけだけなんで、
うんうんうん、いや本当そうですよねご飯だとご飯にふりかけで終わりとか
一人だとそれで終わっちゃうんですよね、うん、いやでもまあそれじゃちょっとね、うん、あれかなと思って。旦那さんいるときはあのそのちょっと手の込んだ時短料理をして、はいはいはい、まあ一人だとふりかけか梅干しか納豆か、はい、みたいな、うん、
いやなんかそれでね、うん、納豆も品薄気味なんですね最近ね。
いやー品薄ね今
だから結局そのまさに猫好きさんおっしゃってるなぜかふりかけはまあそれなりにあるけど
そうそうそう
納豆はねなんかやっぱりそのご飯にすぐパパッとかけて食べれるっていうと納豆なんかお手軽なんで、うん、納豆が またあのパスタなんかと一緒で品薄状態
うんうんうん、
というのがやっぱりみんな在宅で簡単に済まそうとすると そういうことになっちゃうのかなと。
そうですね、まあ、あとなんかテレビで結構、うん、あの納豆は免疫力上げるって
言
って、
はいはいはい、あそれか、まあ
そもそもなんかその、うん、こんなになりにくい体を作ろう的な感じで、はいはいはい、納豆が大人気になってしまって
なるほど
売れちゃってるって感じらしいですね。
結局そういうのにみんな乗せられちゃうんですよね、はい、
いやそうなんですよね。え、ガナオさんどうやって過ごしてるんですか。
いや まさにほとんど同じですね、昼お昼はまあ朝晩は普通に今まで通りあんまり変わらずの食事なんですが、
うん、
お昼ご飯は在宅の時にはやっぱり麺類が多いですね。
やっぱそうなっちゃいますよね。
袋麺で食べたりとか、
うんうんうん、
あの袋麺 であのラーメン作って食べたりとか、あとやっぱりパスタで、うんまあ、スパゲッティだとあのソースがいろいろ変えれるじゃないですか、かけるソース、うんうんまあ、それでバリエーションというか、うん、飽きが来ないように、例えば今日はミートソースとか今日はペペロンチーノとか、
うんうんうん、
今日は明太子とか、
うん、
そんな感じで味を変えて
うんうん、でもパスタも恐ろしいほどの売れ行きだけど、パスタソースもめちゃくちゃないくないですか。そうそうそうそ
う、だからパスタソースも品薄ですよねやっぱりね。
ですよね、うん、
だから見つけたら買うみたいな状態になってますね、うん、今ね。とにかく
そうですよね、うん、私いつもなんかあの朝に買い物行かないからもう夕方閉店近くに、はいはいはい、結構行くんですよね、はい、もうね、ほぼ物がないですねいつも、うんうん、パスタとパスタソースがもう一切売ってない最近、うん、
確かに。
あとホットケーキミックスと、
あホットケーキミックスか、
うん、どこ行っても売ってないですね。
あやっぱりみんなそういうのに寄っちゃうんですね、うん、きっとね、
うん、そうですね。やっぱなんかお子様家にずっといるとお菓子与えないといけないから、それでホットケーキミックスは売れてるらしいですけどね。
それで売れてるんだ、
うん、
まあでもね、徐々にこれが解禁になって小学校とか中学校とか学校が行けるようになるとだんだんそういうのもね、
うんうんうん
うん、減ってくるのかなということで少し、うん、あの、回ってくるというか品薄も解消されるのかなと思うんですけれどもね。
うん、そうですね、
あ、まあ、そういうのを期待したいんですが、
うんうんうん、
でもやっぱりそうか、ご飯だとふりかけになっちゃうよね。
いやそうなっちゃいますね。
納豆とかふりかけとかなんかちょっとかけて食べられるものとかね、
う
ん、あと卵かけご飯とかね
そうそうそう、
もうほんとイージーというか、うんうんうん、時短で思いつくのって結局そういうのかよみたいな感じで。
いやそうです、
あとはあのあれですよ、ね、
ます、
はいはい、
猫のしっぽ、
はい、それで今週いっぱいコーナー行ってみたいと思います。5月26日ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんですね、ギムネットには入る、 配信されてます。2度目のプレミアムエビス、やっぱり美味しいということで、お、またプレミアムエビスを飲まれたということで、ツイッターの方に写真をいただきましたが、あれですね、私はあれ以降は、普通のノーマルエビスしか飲んでないですね。はい。プレミアムエールということで、これ、一度飲んだんですけど美味しかったですね。はい。また飲んでみたいと思います。そして続けて5月27日、ピエール加藤さんから、アブソルトウォッカ、スウェーデンのウォッカですと。いろいろなフレーバーも出てるんですが、個人的にはフレーバーなしのスタンダードが一番好きですと。ウォッカなのに、しっかり飲み応えもあるし、カクテルにしても美味しいですよ、ということで、やはり、ツイッターの方に写真をいただきましたが、アブソルトウォッカ。これ、まあ割とウォッカの中でも有名というか、メジャーなウォッカですよね。スウェーデンのウォッカということで、私作られた国までは知らなかったんですけど、アブソルトウォッカ過去何回か飲みましたけど、これ美味しいですね。で、私も本当にノーマルというか、何もフレーバーのついてない、普通のこのアブソルトウォッカが好きですね。というか、フレーバーついたらあんまり飲んだことは逆にないんですけどね、スタンダードのやつが美味しいということで、私も同じですね。はい、アブソルトウォッカ。うん。まあ僕がね、いろいろ、これ以外にも、いくつか飲んでますけれども、まあ、やっぱり、キンキンに冷やして飲むというのが美味しいですよね。はい。ありがとうございます。そして、ケンチさんから358回拝聴、ビール、各発泡酒ですけど、質が高いのお供の、これは、マーボピーナッツがと思います。マーボじゃないな。なんか辛いピーナッツってことです。もう読めない。ダメですね、漢字が。はい。適度な痺れ感ということで、自粛要請解除とはいえ宅飲みということで、相変わらず宅飲みをされているということで、ツイッターに写真をいただきました。はい。あ、これは一緒に飲まれたのは、淡麗のグリーンラベルですね。これは美味しいんですか？あと本気に。本気リンはね、なんか、有名ですよね。はい。で、これ、赤唐辛子のピーナッツですかね。はい。マーボじゃないですよね、これね。なんだっけな、この字が読めないのがなんとも情けないんですが、はい。ありがとうございます。これは、なんか、ビルにがっつり合いそうですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして、5月29日、ピエール加藤さんから、バルペーラダスティスペリオーレという、バルペーラという名前のブドウを使ったイタリアのワインです。渋みが少なめっぽいですよということで、イタリアワイン。うん。なるほど。バルペーラのワインということですね。ブドウのワインということで、赤ワインですね。うん。ピエルカトさんは赤ワインと、何ですかね。どちらかというと赤ワインの比率が高いような気がします。私はどちらでも赤でも白でも両方飲みますけどね。はい。ありがとうございます。渋みが少なめっぽいということで、割と、はい。あれなんですかね。飲みやすい感じなんでしょうか。そして5月31日、ピエール加藤さんから、昨日飲んだワインと同じブドウ、バルベーラから作られたグラッパですと。ブランデーより少し個性はありますが、ゆっくりしっかり楽しめますということで、グラッパ。グラッパね、私はね、これ、名前、グラッパというお酒の名前だけはね、某漫画で知ってたんですけれども、これまだ飲んだことないんですよ、グラッパは。はい。いやー、ちょっと飲んでみたいな。はい。ありがとうございます。うん。なるほど。これは蒸留酒に当たるんですかね、グラッパですからね。ブランデーより少し個性ありますが、ゆっくりしっかり楽しめます。ということですね。はい、ありがとうございます。はい。そして、アイホー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、バレラジビール部と猫の尻尾のハッシュタグで、バレラジビール部猫の尻尾活動ということで活動していただきました。ありがとうございます。久々のキンキンハイネケンをピリ辛焼きそばと共にいただきます。ということで、ピリ辛焼きそば。うん。ツイッターに写真いただきましたが、ハイネケン、キンキンに冷やして、まあそうですよね。ハイネケン、キンキンに冷やすと美味しいですよね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターから、ハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャッツテルポッドキャスト公式のアカウントの方にいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。5月27日イクラムさんから、358回を聞いていただいて、ほとんど軽登山の伊香保森林公園で野鳥撮影をしています。高齢のご夫婦が登りしているのをよく見かけますよ、ということでメッセージをいただきました。はい、ありがとうございます。ご趣味の野鳥撮影ということで、伊香保森林公園、うん、なるほど、地元のね、群馬ならではのあれですかね。あー、いいですね。はい、軽登山なんかね、いろいろこちらの方だと高尾山が、ケーブルカーとか動き出したりとか、割と登山も少しずつ解禁されているようですよね。はい、ありがとうございます。同じ日に、アポロさんから5月26日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの358回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、いろいろまたたくさんお聞きになっているようで、本当にね、嬉しい限りです。その中に入れていただきましてありがとうございます。はい、そして5月29日ピエール加藤さんから、ポテトチップもついつい手が出るお菓子ですが、おせんべいもなかなか手が止まらないですよね、と。食感がいいものってついつい食べたくなりますよね、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。猫好きさんがね、最近おせんべいにはまってるということで、そうなんですよ。私も割とポテチも好きですけど、おせんべいも好きですよ。お菓子っていうかね、おやつで食べるので、割とおせんべい買ってきたりとかしますんでね。はい。まあ、これもなかなか確かに手が止まらないというかね、ついつい食べ過ぎちゃいますよね。猫好きさんと一緒ですけれど。まあ、ただ猫好きさんの食べ方はちょっと極端でね、全部食べちゃいましたっていう感じなんですけど、まあ、そこまでさすがにいかないです。まあ、そうは言ってもね、お米をね、揚げたやつですから、まあ、カロリーは高いというか、糖質もたっぷりと。炭水化物もたっぷりということなんでしょうけれども、ついつい食べ過ぎちゃいますっていうところはね、気をつけないとなぁとは思いますよね。はい。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。エンディングも車運転しながらの収録です。今日は5月の31日、5月の最後、明日から6月ですよね。いやー、もう本当に早いなって感じですよ。はい、もう5ヶ月間何をやってたんだろうっていう感じですね、新年から。あー、もうなんか後半はコロナ騒動でなんかドッタバッタしてたという、ここ2、3ヶ月はね、コロナ騒動でドタバタというイメージしかないんですけれども、なんかあっという間の5ヶ月間ですね。はい。はい、ということで、いつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。